ただいまから2024年10月27日年間第30主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書6章の13節から、15節ヘブル書6章の13節から、15節、説教題はアブラハムは忍耐の末に、アブラハムは忍耐の末にと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文を読みします。神はアブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われました。このようにしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、ヘブル書を通して私たちは旧約聖書とまた、新約聖書の間を行ったり来たりしながら、イエス・キリストがどのようなお方なのか、また三位一体の父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神がどのようなお方であり、また昔の、預言者たちがどのように預言し、律法がどのように、キリストを明らかにしていたのかという、福音と律法の問題について読み込みを、深めさせられております。どうか私たちが、信仰の、目当てとするものが、常に福音であり、いつもキリストイエスでありますように、決して、言葉や文字に、支配されて、死に至らしめられてしまったり、また、命の力が奪われることがないように、結局肉には何の望みも希望、救いもないのだということ、世には、何を頼ることもできないということをしっかりと認識した上で、打ち砕かれた、思いで弱き心で、絶えず神を、心の目で見上げることができますよう、そのような、礼拝にしてくださるよう委ねて主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。本日は、6章のですね、13節から15節、からですねアブラハムが登場、しますのでね、そのアブラハムの忍耐の末に、というところでね、どうなるのかっていうところをちょっとこう学んでいきたいと思うんですけども、まあ前回とかですね、まあ常に言ってることでも、まあ前回に限らず常に言ってることでもあるんですけれども、その前にですね、まあちょっと少し、改めてちょっと学び直しが必要なのかなっていうふうに、確認必要かなっていうふうに思ったんですけれども、まあ前回ですね、その信仰っていうことについて少し学びましたけれども、良い行いっていうものはなんじゃらほいっていうふうに、ね、考えた時に、その、まずその最初に良い行いっていうの言葉にとらわれるんではなくてね、その良い行いを生じさせているものは何なのかっていうことをね考えるわけですよね。もちろん神様なんですけれども、しかし神様というのは直接、もちろん奇跡を行う時もあるわけですけれども、さまざまなね経由地点をね通過してからね、宮沢を発揮することも、一般的でありもあります。で特に多いのがですね、というか、まあ、これがほとんど普遍的なあのものであろうっていうものがやはりですね、私たち信仰者の信仰を通してことを行う、まあ良い行いを行うお方なわけですね。まあなぜ良い行いをしてくれるか、ね、それっていうのは善悪をはるかに超越した、神の最善最良がですね、このようにもたら私たちを通してもたらされるためでありね、それらの最善最良の行いを、私たちが体現することによって、皆がキリストをね、信じて神に立ち返ることを主はお望みになっておられるということであります。 でその関係についてまあその信仰というものはですね、じゃあ、良い行いというものは信仰にから生じるということが分かったけれども、信仰とはじゃあどういうふうに定義付けられるのかって、まあいろいろな箇所でね、明確に定義付けられているところもあれば、まあ読み取っていくしかないところもあるんですけどもね。エペソ書のですね2章の、6節からですね、10節までちょっと読んでいきたいと思います。神はまたキリストイエスにあって私たちを、共によみがえらせ共に天上に座らせてくださいましたと。まあ1節だけですけど、まあこの5節の後半ですね、あなた方が救われたのは恵みによるのですって。だからもう最初はもう本当に恵みによるんですよね。あまり難しいことを考えず、まあ、あまり自分自身を追い詰めたりですね、他の人たちに対して八つ当たりするしたりとかですね、物やことに当たる必要がないぐらいの、想像もつかない神の恵み。ここからキリスト教っていうのはね、恵みであるという言葉があるようにですね、恵みから始まるわけですね。ここを押さえていなければね、その他の教えを、辿っていったとしても、なかなかちょっとこう、頑張りすぎてしまってですね、無理がたたって苦しくなって倒れてしまいがちでありますね。まあ、そうでなければ恵みが恵みでなくなってしまうわけですよね。恵みというのはあくまでも一方的にね、神様から来るものでありまして、でその恵みの中身というか恵みの中心地、一丁目一丁目はどこなのかというと、6節、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ共に、座らせてくださいました。まあ5節の最初にあるようにね、背きの中に死んでいたけれどもっていうこと。だからキリストイエスにあって何が語られているかというと、私たちはね死んでいたけど復活し、またキリストと共に、天井においてですね、連なるものとなった。ということはどういうことかというと、ここでもうすでにですね、福音が説かれてるわけですね。福音っていうのは神の恵みの福音である。で、福音の中身は、キリストの十字架の死である。信仰によってこのキリストの死を味わう、生産式をとして味わうのであるならばですね、まあ試練の中でね、味わうのであるならば、まあということでもいいですけどね、聖書を読んで、やはり対人関係の中で、神との交わりの中でキリストの死を味わうのであるならばね、それはね、自分自身の古き、私のあるいは私たちの死でもある。そして、キリストが復活されたのは、ただキリストがですね、超人のようにね、どうだ参ったかというようなことではなくてですね、私たちをも死から、黄泉の、そこから復活させてくださるために、復活してくださったわけですよね。死だけに焦点があってしまいがちですけどもね、まあ、それはそれでいいんですよね。どこまでもキリストの十字架の死をね告げ知らせるのが、福音宣教の、中心です。しかし死と一緒にね、それで終わることなく復活をも、伝えて、福音というものが、完成に向けてね、加速します。それだけでも終わらないですね。復活のキリストと共にですね、死から命へと移された後、私たちはですね、天上に座らせてくださった神を褒めたたえるようになるわけですね。そしてこのようにこの地上で生きている生き方が新しい生き方、神に対して天上で座っているキリストと共に連なるね、霊的な生き方へと、変えられていく、ためにキリストは昇られね、でこの地上の限られた時間の間で、 神様がその人に望んでおられる証明、まあいろんな変化があると思いますけれども、変わらない部分もある。そういう証明とに伴うね、それをと達成させるために、賜物もですね、聖霊を注ぐことに与えるためにキリストは昇天してくださった。私たちが一人にならないように聖霊様を、うちに住ませてくださった。ばかりではなく、教会としてですね、キリストの体をね、新しく創造してくださったわけですね。で7節、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた、慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来たるべきように示すためでした。最初は恵みとしか書いてなかったんだけど、この限りなく、慈愛、神の慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを、どのような時、どのような場所ね、そう、世が続くまでそれらをね、福音を伝えるようにということですよね。だからキリストの受肉っていうのはここではちょっと少し省かれてますけれども、キリストもう中心地点ははっきりしてる。キリストの受肉はキリストの死に向かっていくものでありますからね。交渉外もそうです。だからキリストのに対する信仰、福音の中身の中心っていうのはね、キリストの死から始まるわけですね。キリストの死に関連付けられた様々なね、いろいろな教えがあります、啓示があります。それらは全てキリストに対する、信仰へと導くものでありね、で信仰者が最初にぶち当たるのがキリストの死なんですよね。その死は古い自分から新しい自分へ、古い私たちから新しい私たちへ変えられる死である、伴う死である。で、ここに、さらに次の段階のね、福音の真理が語られてるんですね。それは、キリストと一致するっていうことですよね。キリストと一致したら何が起きるのか。キリストと一つの心を共有するようになる。我々全員がですね、例外なく。福音というものは、キリストの、死と復活、そしてね、昇天、さらには、行間を読んでですね、聖霊が注ぐによって神の愛が注がれて、私たちの証明に対する賜物が活用するような人生が与えられるっていうところで終わりかと思いきやですね、生涯を学んでこのキリストとの一致ってを信仰者は学んでいき味わっていく必要があるわけですね。神の言葉である聖書によって、教会の信仰告白学によって、あらゆる学びによってね、そして、実際の生活、日常生活もですね、まあ、神の言葉を中心にしつつですね、そのようなキリストとの一致を、学んでいく、味わっていく、確固としたものとして、最良のね、教育機関でありますね。日常生活っていうのは何かこう俗なるものではなくてね、キリストからいただいたそのようなキリストとの一致の恵み、この一致の恵みのことこそがですね、福音とつながって限りないく豊かな恵み、これを示すためにね、キリストと一致して私たちはキリストにおいて神の子供として、変革させられ続けていく日々が始まるわけですよね。だから福音を信じるところから、福音においてキリストの愛に生きていく、まあどんどんどんどんキリストはね、自分自身よりも近しい方としてね、現存されるということであります。で、この恵みのゆえにですね、あなた方は信仰によって救われたんです。だから恵みもね、が福音とかキリストとの一致っていうふうにこう掲示されておりますけどね、それは全てね、何かこう神秘的な体験がなければ、どうすることもできない、ものなんだとかね、あるいはその言葉さえ読めばね、 このケージは私たちのものだっていうような、簡単なものでもなくね、難しすぎるものでもなくね、私たちの信仰が問われるということですね。この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたのですと。だから福音のキリストの死から復活、昇天、聖霊降臨、聖霊の賜物、またキリストとの一致、これら全てはですね、信仰によって私たちが救われるために与えられた神の限りない豊かな恵みである。それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですっていうふうにね、まあ言い直しておりますね。でこの賜物ですから、それに対して求めなさいっていうことではありますけれどもね、動機が不純でそれを神のためにということではなく、救われたことの喜びと感謝の上に人々に対して使いたいからとかっていうことではなくてですね、自分自身の益のために、ただ利益のために不純な動機で使おうとするならば、これは求めても神の賜物というものは自分自身のものにはなりません。でもそういうふうに不純な動機で求めるということが、ある意味ではここ行いによるのではありませんっていうふうにね、いう言葉で、言い換えることもできるわけですね。なぜかというと、この不純な動機で求めるということは、その対象がいくら神の賜物であったとしても、福音信仰であったとしても、キリストとの一致であったとしてもですね、信仰によらないので、誰もが誇る世界になってしまうわけですね。だからなんか最近こう信じていてもね、誇りだとかね、傲慢不遜さだとかね、自我っていうものがね、抜けていかないなって。どうしてこう、神への愛と隣人愛にね、あれだけのその最大の戒めとしてね、新約聖書がキリストを通して直接語られている命令をね、聖霊によってね、望むことができていないんだろうかっていうふうになったら、それはもう、それは黄色信号になっているってことですね。警告が出てるってことです。どういうことかっていうと、神の恵みとかね、神のからの賜物とかっていうことを信仰で、求めて、それを味わい生きているのではなくてね、まるで自分自身のね、意思で決めた行いによってね、高ぶっているっていうことに対する警告ですよね。でもその警告があるからダメだということではなくてね、その警告があったらすぐに神様にね、ひれ伏して祈ったりね、あるいはその罪を行田島に告白したりしてね、神の言葉の祭壇、聞くことの祭壇をね、構築し直してですね、聖書に真摯に向き合って、心の真実をね、神様にぶつけて、イエス様に、どん底からね、癒していただいてね、その傲慢不遜をね、打ち砕いていただいて、そしてそれでもなお主よ、私を見捨てないでくださいと、まあ、このように祈っていくことによって聖霊にね、いよいよ満たされ、キリストの一致が確立、確かさが増し、福音の中身はね、神の慈愛によるものであるっていうことがね、分かっていく、自分自身が福音化されていく、神の子供としてまるでキリストのように、聖化されていく。だからキリスト者っていうのは基本的に行いで、不純な動機を伴う行いでね、自分の意思決定でね、生きる存在ではないんですね。それをみんながやりだしてしまうとですね、もう信仰ではなくてもう行いでっていうことになってしまうとね、必ず誇るようになるんですよ。じゃあ信仰でやるとどうなるのか。まあ、9節に書いてますけど、行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。行いをやめて信仰で生きるとですね、誇ることが愚かでやめたくなってくるのが第一。で、裏をか、その直後にですね、すぐ返す方で行きたくなるのね。もしどうしても誇りたいのであるならば、自分の弱さを誇ろうということになります。で、10節。実に私たちは神の作品であって、決してね、 神のお仏ではないわけですよね。神の失敗作、私は失敗作だなんて言葉ありますけどね、とんでもないことでありますね、うん、そういうふうに自分は失敗作だって言ってるにもかかわらず結構開き直ってるケースが多いわけですよね。自分自身が失敗作だっていうふうに、そういうふうにこう自分を下げていく、そういう方向っていうのはですね、結局のところ神の栄光を汚していく、神の創造の技をが不完全であったっていう言ってるのも同然なわけでありますけれどもね。しかし正論なければやはりそういう言葉っていうのは出てこないわけですよね。それは正論かもしれないけれども、そしてその正論にはきちんとですね、固着していって、正論は正論として認めていく、聖なるものは聖なるものとして認めていく、教えとしては認めていくわけですけれどもね。しかしそのような失敗作のようなどころかね、罪の中に死んでいたものか、神に背いていたものか、キリストともにね、復活させられたっていうところにまた戻っていけばね、福音によって私たちはね救われると、一見簡単な言葉が書かれているように言って、例えば15章のね、第一コリントの15章のね最初の部分でね、すごい福音とはこういうことですっていう書かれた時に、まあそのキリストは罪のために死にみたいな感じでね、で復活させられってね、私たちの前に表されたっていうふうに書かれておりますけどね、簡単なように書かれていて、それを文字通りもちろん取ることも重要なんですけどね、それを前提にして、そこからいかにどのような限りない恵みをねこう引き出して受肉化させていくかっていうことがね本当に重要なんですよね。何のためにキリストは死なれたんだろうかって、その信仰告白ですね、初代教会からの、使徒パウロが伝え聞いたところの口伝としての信仰告白が聖書にね一番古い文章の形として残っているわけですね。その一つとして、あそこは本当に古い箇所なんですよね、実はね、文献学的にね、聖書の中でもすごく古い箇所で、そういう口伝の箇所っていうのはエペソ書の一章の最初のところもね、初代教会の、傘下だったんではないかっていう、三位一体の傘下だったんではないかっていうふうに全体が構成されているっていうふうにも言われているぐらいであります。ちょっと文体がね、パウロ独特のね、文体というよりはね、なんかこう使徒信条みたいなね、形になっております。聖書には随所にですね、こういう非常に古い初代教会からの、口伝といったものがですね、否定されることなくですね、神の言葉として掲載されるようになっております。で、それらを読んだときに、やっぱりキリストの死っていうふうに、信仰者ぶち当たるわけですよね。福音の中身として。そして、キリストとの一致を、促されていく。キリストと一致しなければね、福音の中身を抑えたとしてもね、何かこう、はっきりしないものがある。それだけは不安である。みたいなことに襲われてしまうわけでありますよね。少なくとも私はそうです。福音のはこれである、あれである、ね。キリストの交渉外はこうである。キリストの受肉はこうでありね。そしてそれは悔い改めであり、洗礼者ヨハネから始まるものであり、旧約聖書によって予言されていたものである。キリストの十字架の死においてこういうカクカクシカジカのことが起こり、キリストの埋葬や読み加工において、復活させられたことによって、昇天によって、聖霊降臨によって、まあ、こうやって福音の全体を、教えられれば教えられるほど私たちの霊は活性化されて、喜びに満たされて神の力を再認識するようになっていきますよ。しかしですね、それらの、神の慈愛がですね、キリストにおける一致、霊的一致っていうものとね、つながっていかなければね、内住の聖霊がはっきりしないものですからね、本当に心からの喜びが耐えることなくね、ハーモニーを奏でるっていうようなことには、なりたいのであるならばね、 キリストとの一致っていうものを本当に深めていく、神秘主義っていうよりも、本当にキリストの神秘をね、生涯にかけて極めていきたい。その神秘からね、少しでも分かるものをね、掲示されるものをね、神の国から、神ご自身から、神の慈愛から、恵みから受けていきたいということであります。なぜなら神様の恵みは尽きないからです。ですから私たちはキリストにあ、イエスにあって良い行いをするために作られたという目的がね、神の目的があるということでありますからね。自分自身の目的はもういいわけですよね。で、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと書いてありますように、はじめに神の恵みがある。神の慈愛があって、限りない恵みであるっていうふうに重ね重ね神の恵みや愛に関して言われたようにね、神をいろんな言葉で、装飾して語って栄光を期していきながらですね、エペソ書において、使徒を通して神様はですね、あなた方は、信仰によって救われたんだよっていうことをね、信仰義人をはっきりさせていくわけですね。で、その信仰を通して私たちは良い行いに歩めるように神の備えられた良い行いに、そうです、私たちが備えて私たちが計画するようなものっていうものは神の備えられた計画やね、目的や意図だとか動機っていうものに一致させていく作業を怠ってしまうとですね、一気に自己中心のね、人生になってしまうわけですね。パウロもね、私の計画とかね、宣教だとかね、そういった目的に関してね、よくテモテをついてきてくれましたっていうふうにね、弟子のことを褒めてるわけですよね。同路者のことを褒めてるわけです。だから、そういうのは、もちろん祈りながら決めていることでもあるんですけどね、キリスト者の主体性としてそういうことを具体的に日常生活の中で、奉仕者としての生活の中で、定めていく、決意していく、時間や日課としていくということ自体は悪くはないんですよね。でもそれに縛られてはいけないということです。そういう計画をしていたけども、なんでかというとね、ローマ書で、あなた方のところに行こうとしていただけども、何度も何度も妨げられてね、悔しい思いをしているからこの手紙を書いたんだって。このようにね、言っている。他の手紙でもね、いろいろと妨げがあったって。悪の力からのね、妨げがあったと。攻撃されたからね、行けなくなったんだって、ね。あるいはその奉仕があってね、それがちょっとなかなか滞りよく進まなかったからね、なかなか行ける機会がね、伺っている状態でね、なんともかんとも言えない状態である。しかし必ず行くとは約束してますけどね。だから私たちっていうのは規則主義者になっちゃいけないですよ。自分の立てた計画主義者になっちゃいけないですよね。5カ年計画とかね、何カ年計画じゃあるまいしね。その計画を、自分の最善の努力を尽くしてね、計画するでしょ？目的を定めるわけですよ。教会としてもね、人々と相談しながら。で、最善を尽くして決めた事柄を、そのまま実行したらダメ。エペソ書のここから学べることっていうのは、それをまず神様に委ねて、信仰を働かせるってことですよ。これは、私たちが実行するんじゃなくて、神を信じた結果として備えられるものである。恵みであると。限りない恵みだから。主よ、どうかあなたが実行してください。私たちを通してでもいいです。どのような方法でもよいです。その中身に、瑕疵があるのであれば、傷ついたものがあるのであればね、あなたご自身が何の染みも汚れもないものにしてくださってね、良い行いとして用いてくださいますよ。それが良い行いなんですよね。私たちにとって良い行いと思われること、良い計画と思われること、良い奉仕だと思われることイコール神様が喜ばれるかどうかはよく分かりません。で、なぜなら神様は信仰抜きのあらゆるものを喜ぶことができないお方だからです。キ リストに対する信仰抜きで、だから私たちのことを構える必要もないしね、その方が実は重荷なんですよね。そういう方が重い人生になっちゃう、暗い人生になっちゃう。で、そのように神様の備えられた良い行いに歩めるように聖霊は導くし、神の言葉もそのように教えますけれども、そのためには先ほども言ったようにキリストとの一致っていう言ったものがね、どうしても必要になって、まあ、前回ですね、望みの対立っていうことを言いましたけれどもね、神様からそのようなですね、福音の恵みの声をですね、御声を聞くとですね、御言葉に触れるとですね、私たち自身が、分裂し、自己分裂してしまうということを言いました。それがですね、ローマ書の7章のね、17節から、20節ですから、今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なんです。これはもうエペソ書の世界とは全く反対のこと言ってますね。良い行いじゃなくて、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。だからエペソ書のあの良い行いっていうのは自分で実行してたっていうことじゃないんですよ。信仰を持って神に委ねた結果として、備えられたものを受け取った、与えられた恵みとして受け取ったということを意味しています。だから信仰抜きだと善をしたいというね、神のお眼鏡にかなった行いをしたい、教会のね役に立ちたいことをしたい言うてもですね、いつもそういう願いがあるのに実行できないという悩みにね、苦しむことになるんですよね。それぐらい神の限りない恵みと、それに対する信仰っていうのが重要だということです。私はしたいと思うで善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。信仰者としての、信仰を働かせているんじゃなくて、もし自分が神の備えられた良い行いではなくて、自分のしたい善を行いたいのに悪さしかできないというのであるならば、その善を善として実行することがないのであるならば、私たちは信仰者としてのキリストにおける新しいアイデンティティを土台にしてね、生きているんじゃなくてね、未だ自分自身の罪を愛してですね、罪に甘えて罪に依存してですね、その中で死に向かってまっしぐら、そういう構造ですね。信仰者として信仰を働かせて神の限りない恵みを味わっていくならば、信仰が保たれるということもわかるし、そして、神が備えられた良い行いを受け取るということも開かれていきますし、ね、キリストの一致も分かるんだけれども、その逆に、罪であり肉であり、その結果としての、死んでしまった、埋葬されてしまった自分自身を掘り起こすような古いアイデンティティでね、私たちが信仰抜きで生きようとするのであるならば、どうなるかというと、7章の24から、25節、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかというね、嘆きに、導かれてしまいます。で、それが悪いって言ってるんじゃないですよ。この肉の限界、恵みを信じきることのできない、そういうキリスト者の、霊的な状態に陥ることがあるからこそ、その対処としてね、7章というものがこんなに長くね、私たちの立場は与えられているわけですよ。この7章がような状態を突破できる人はいいけども、突破できない私はもうダメだというためにパウロは書いたんじゃない。みんなここを通過していくんだよ。突破できるか突破できないかっていうのは、もうそれは聖霊によって突破するのであります。しかしそのプロセスでこんなに、苦しまなければいけない、自分自身に対する認識が深められなければいけないということが起こるんだよって。でも別にそこで諦める必要ないよって。だから どんなに悲惨な人間かということをね、嘆いた後にね、25節。まるで予仏記の結論みたいですよね。あんなに辛い目にあったのにね、不思議なことにパウロは私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では、罪の律法に仕えているので、それが人間だ。それが私だ。ということをね、言ってね。で、ここまで、キリストとの一致ではなくてね、自分自身の内面的な分裂、肉と霊の対立っていったものがね、本当に分からなくなってしまうっていう、その対極に位置する、キリストとの一致の対極に位置することを描写したっていうところはね、ここぐらいなんじゃないかなっていうね。まあ、聖書読んでれば分かりますけどもね。ローマ書7章はそこのね、城みたいなようなところですね。本当に私たちがこのような状態になった時に、信仰が分からなくなってしまった時に、恵みが分からなくなってしまった時にね、予部記を読むのもいいし、詩篇を読むのもいいんだけれども、まあ、7章をきちんと読んだ上でね。で、じゃあその一致っていうものとね、7章のどこが対立しているのか。例えば、17節ですね、7章の17節。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。これが神の恵みだとか、神の備えられた良き行いを受け取ることのない、信仰抜きの、悲惨なものの姿。キリスト者ではあるんですよ。救いの信仰は持ってるんだけど、その救いの信仰を、現実化させることができていないのは、信仰者としての信仰に、神の働きをね、受け取る手とするんではなくてね、それを跳ねのける罪で生きている。自分自身の中に救う罪で生きている。古い人って言ったら私自身のうちに救う罪のことです。罪の力のことです。それを古い人って言ったんですよ。で、これに気づいただけでも大したものなんですけどね。これが実はキリストとの一致の正反対の姿なんですよ、これ。7章の17節。なんでかっていうと、まあ簡単に言いますと、よく引用しますけどね。ガラテヤ書の2章の20節。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉において生きている命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。信仰によるのであるならば、キリストのために生きていくことが、できます。そしてキリストが私のうちに生きておられるということが明確になっていくのでね、死ななくていいわけですよね。自動で死んだような人生を送る必要なくなるわけです。でもローマ書17節のね、7章の17節の根拠って何なのか。罪なのです。それも誰かの中に住んでいる罪ではなくて、私のうちに住んでいる罪なのですって。まあ、こういうんです。神から与えた信仰じゃない。罪なのです。だから信仰の反対ってのは不信仰じゃないんですよ。不信仰の罪っていうのはね、最大の罪でありながら、神様の罪人の私を許してください。憐れんでください。慈しんでくださいって祈ればね、義と認められるんですよ。イエス様もそうおっしゃってるでしょ。義と認められた方は、そのように祈ったものの方である。しかし信仰の反対というのは、だからそういう意味では対処可能な不信仰ということではなくて、罪の力に支配されている状態ということなんですよ。信仰の反対は罪の力で、キリストはね、あるところで信仰の言葉とも言われることであります。信仰そのものが神からの贈り物、プレゼントでありますから、賜物でありますのでね、キリストご自身も恵みであるっていうこと、観点から考えるとね、キリストに対する信仰っていうのは、もう恵みそのものなんですね。究極の恵みなわけです。キリストだけが恵みなんじゃない。信仰すらも賜物なんだ。私自身の内からじゃなくて、神様から与えられなければ、信じることはなかった。でも与えられている神様と出会ったからね、そこに行き着くまでの、そしてそのキリストにおいてね、 恵みにおいて生きるためのに用いられた様々なね、信仰者の方々や教師の方々や奉仕者の方々やね、まあ他にもね、まあいろいろなね、キリスト教のね、まあ、聖像だとかね、あの聖画像だとかね、絵画だとかね、ポストカードだとかね、まあ御言葉の引用何章何節とかね、一般的な意味でのね、まあ、イースターだとかそのクリスマスがを持ってキリスト教関心をね、持つ、まあ、教育機関がね、まあ、幼稚園の時、保育園の時にキリスト教系だったり、高校生の時ミッション系だったり、中高生の時関心を持つと、そういったものがねキリスト者になった時に全て神様にのこの限りない慈愛に満ちた恵みに行き着くためのね、キリストと一致して信仰者になるために罪の中で死んだものとしてではなくてね、したいことができないような人間になるのではなくてね、キリストの望みを体現するものとしてね用いられた全てのものがね恵みとして再認識することができるようになるわけですよ。だからその本人が、まあ、その例えばその、ね、今自分があの所属している教会の考え方が違ったとしてもね、こういったものにはお世話になった、ああいった人たちには感謝である、教団教派は違うけどって、ね、似ても似つかない、ね、教団教派ではあるけどね、まあ、一致していく、キリストにあって一致していく、どうしてその一致できるのか、どうして、互いに正しい関係、愛の関係を結ぶことができるのか、それはもう信仰もね、良い行いも全て神様からの、無限の恵みである、限りない無慈愛に基づいたものであるということをね共有しているからですよね。さて、神との関係を、正しくさせるためには、何が必要でしょうか。キリストに対する信仰がね不可欠なのは言うまでもありません。神との関係っていうのはもともと私たちは、まあね、神の怒りの下に置かれて結局のところ、滅びの子であったわけですね。怒りの子であったわけであります。しかしその神と私たちの間にねキリストが、仲介してくださって死んで十字架で死んでくださったことによってね、神との正しい関係、義なる神とのね、義の関係をね、結ぶことができるように、なったわけですね。だからキリストと交わるということ、まあ言い換えればキリストの皆によって神に祈りに祈っていくこと自体が私たちがね、義と認められている証拠なんですよね。そういう時に神様の不在っていうものを、まあ、試練の中で疑う時もそれは予備のようにあるかもしれないけどね、基本的にはいつも神様は私たちと共におられるっていう信仰にね、強められるためにね、全てのことが益とされていきます。だから神との関係を深めていきたいっていうふうに思っている方々は、みんなそうだと思うんですけどね、キリストに対する信仰が不可欠であるっていうことをね、まず第一、そしてキリストに対する信仰というのは自分の中で先ほども学んだように出てこない、神からの賜物である。だから私たちが救われたのもキリスト者になれたのも全部神の恵みであり、キリスト者としてキリストの、における神の子の形が回復したのはね、全てこれね神からの、限りない恵みに基づくものである。で、まあ、先ほども引用したねエペソ書の手紙、エペソ書のね2章の6節から8節がねここで、もう一度読みますけれども、神はまたキリストイエスにあってですよ、キリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来たるべきように示すためでした。この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたんです。救われたのは信仰だって書いてますよね。で、その根拠は恵みの家にであります。で、それはしかしながらね、間違ってはいけないけど、あなた方から出たことではなくて、 これもあれも私たちからキリストにのゆえにやった事柄はね、自分から出たことじゃないんだ。例えば証しするでしょ。こういう証しをすることができてみんながに褒められたとする、ね、わ素晴らしいっつってね、拍手があったかもしれない。講談から降りてね、証しに励まされた、まあ、そういった時にね、素直に喜ぶ必要はないということですね。いや、それは私の証として自分の口で語ったことではあるけれども、私から出たことではなくてね、あくまでも神の賜物ですから、そんな喜ぶなら神を喜んでくださいって、言いたくなるのがキリスト者っちゅうもんですよね。人間的に嬉しいなってね思うですよ、やっぱりね。キリスト教の表現を使っていたとしても、日常生活でね、世俗の表現を使っていたとしてもですね、その行動やら考え方、そういったものが他者から評価されるっていうことはね、悪いことじゃないですからね。嬉しくなるのも当然だし、こう自己肯定感が増すことによってね、喜ぶっていうのもね、まあ、普通のことです、心理的現象としてはね。しかしですよ、もっと私たちが信仰によって救われたのは恵みの家であるっていうね、キリスト教の本質に向かってね歩んでいきたいんだならば、それもこれも私から出たことじゃなくて神の賜物ですという信仰家が必要なんですよ。こういう信仰が必要なということですよ。何か自分の手でね、しでかしたと、功績を挙げたなっていうふうにね、これは私のね、信仰で成したことである。だからそのディボーションにしてもね、聖書を読んだりとかですね、霊的読書においてロザリオをしたりとかですね、聖人伝を読んだりとかね、いろんなことを私たちは霊性の維持のためにしますけれどもね、まあ賛美をしたりすることもします。もちろん礼拝もね参加しますし、御言葉も聞き続けますし、それをこう感想会なんかでね共有したりもします。でもそれらが、深まれば深まるほどですね、自分自身だけのね徳を高めるのに役立てては、愛においてはね全然足りないよっていうふうにパウロは言うんですよね。それを他の人たちに使える道具にしなさい。自分自身が恵まれるということは、他の人たちが恵まれていなくて倒れきってしまっている、そんな状態に対して使えるものになりなさい、愛するものになりなさい、助けてとなってあげなさい。そのためにあなたが恵まれる。あなたが弱くなるのは他の人たちの賜物が発揮されるためであったね。神様の恵みがまんべんなく可視化されるためであってね、それもまた恵みである。強くされようが弱くされようがね、全てを愛において行いなさい、愛において受け止めなさい、神の賜物として信じなさいということですね。でこの、8節の賜物という言葉はドーロンというねギリシャ語が使われております。そのまま直接神からの贈り物、神からのプレゼントっていうふうにね、ギフトという意味の他に、神への捧げ物、供え物、ぶっちゃけ献金という意味も含みます、ね、信仰によって救われるということは、信仰義人というのはあなた方から出たことではなく、神への捧げ物、供え物という意味にもなります。ということはどういうことか。まず最初に受け止めるべき、信ずべきことは、信仰によって救済されたことは、私たちはキリスト者になれたことは、神のそしてキリストの愛の中に今でも生きて聖霊に導かれて、失敗も多いけれども歩んでいるということは神の賜物であるっていう信仰がまず第一。ここが削られているとね、自己努力によってね頑張るんばになってしまいますね。そんな踊りはやめることです。 見てて恥ずかしいっていう、ね、あの本当に恥ずべき行いになってしまいますからね。神の賜物、どこまで行っても全て私の働きじゃなくて神の働きだって使徒パウロと一緒に告白したものです。でその上でですよ、神の賜物を自分の意思ではなくて聖霊の導きによって、神の言葉の教えによって、神の御声に従ってキリスト者として、その愛の神の愛の中で生きるときに使わせていただくことによって、それらが賜物から神への捧げ物、供え物になっていくわけです。まあ献金というんだったら献金でもいいんですよ。献金出せって言われたら金出すんじゃなくて、自分に与えられた賜物、神からの賜物である信仰による救いを捧げ物として捧げていく。だから礼拝において自分自身を捧げなさいって言われたらそういうことなんですよ。キリスト者として変えられた自分自身を捧げなさい、聖なるものとされた自分自身を捧げなさい、自己努力ではなくてね、神の備えられた良い行いをさせていただく、その自分自身を礼拝において捧げなさい。で捧げ方はもう決まってる。御言葉を聞き続けることが第一。でもう一つの中心点の、第二はですね、聖餐式、キリストの血と体に預かることによって、まあ、他にも神の言葉によって、教会の祈りの交わりによって、聖霊に満たされることによって、究極それらは全てキリストとの一致っていうところでね、結ばれていくわけであります。賜物が、本当に恵みに恵まれた者たちはそれをお返しさせていただくことが許されるっていうことですよ。だから安易に例えば教会との関係で教会からこんなに良くされましたっていうことは認識する人が、まあほとんどわがままの人が多いから少ないとは思うんですけれども、御言葉に触れるだけ、賛美に触れるだけ、奉仕者がいるだけでもものすごいこれ感謝のことなんですよね。でもそういうことに気づいてですね、まあ1年なり2年なり3年なり、短かったら半年ぐらいで気づくかもしれないけど、まあ自発的にね、その賜物、教会から与えられた数々の賜物に対して自分は受けてきたけれども、捧げるっていうことは要するに賜物を神への捧げ物を道論としてね、コインの表が賜物だとしたら裏は、捧げ物という意味になるわけです。だからそのコインを裏返しにしてね、今まで受けた賜物の数々に対する感謝として自発的に、命令として一律的に捧げるということではなくてね、自分自身を捧げてるんだから、あとはもうね、捧げるのはまあある意味では簡単なことですよ、でもちろんそういうふうにね、教会共同体における礼拝っていうものは、一人で行う行為ではありませんのでね、あなた方は自分自身を捧げなさいって、みんなで自分自身を捧げるということは、みんなの愛が、交わりが、信頼関係がとても重要になってくるということでもありますのでね。そうじゃなかったらもうすごく儀式化されてしまうんですね。聖餐式とかね、聖書朗読っていうものがね、信頼関係があるから恵みを、感謝の供え物として、捧げ物として神に捧げることができるということは成立するのであってね、そこに愛を伴う信仰がなければ、エペソ書においてはキリストの昇天と賜物が結合されていることがわかります、エペソ書の4章の7節から10節、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています、彼は糸高きところに登った時、つまりキリストが昇天された時、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。登ったということは彼が低いところ、つまり地上に下られたりということでなくて何でしょうか。この下られ方ご自身は全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方でもありますと言ってね、キリストの昇天、まあ、キリストの十二クルについても少し触れられておりますし、キリストの交渉外についても なんとなく言っておりますけれどもね、なんとなくっていうかはっきり言っておりますけれども、要するにくだられたっていう方っていうふうに人ばらいです。しかしここで言われているのは、諸々の点よりも高く上げられた方、すべてのものを満たすためにっていうことですね。そしてキリストの賜物の計りに従って恵みを与えられた、それは一律的に確率的なものとしてではなく、一人一人異なったものとして与えられた。だからキリストの昇天で、ルカの福音書最後で祝福しながら天に昇ったってあるでしょ、弟子たちを祝福しながらって、私たちを教会を祝福しながらね、天に昇っておられるんですよ。昇って着座されたんですよ。で、なんで何を祝福したかって、その恵みと賜物を私たちがこの地上でね、用いることができるように祝福されているわけですよね。全てのものを私たちを通して満たすために祝福したわけであります。だからキリスト者になったはいいけれどもね、福音理解も進んでいたけれども、この日常生活の中においてキリストの愛に生きるにあたって、宗教的なことからだけにね勤むようにだけ、それも重要ですけれども、しかしそれらをいかにして日常生活のこういうところに、ああいうところに、ね、まあ仕事、学業、家事、育児、ね、いろんなものがあるでしょ、病気の管理だとかそういったものに、その賜物がないなんてことはないんですよ。で、多くの人たちが日常生活、信仰生活においてはすごく立派なんだけど、祈りも立派なんだけどね、礼拝に対してもね、すごく本当にこう上書きがあるんだけども、日常生活のあらゆる細々において失敗してしまったり、うまくいかない、自分がしたくないことを行っているというのはね、肉からね信仰へと切り替わってないのはなぜかというと、このキリストの昇天というものを覚えてないからですよ。キリストが昇天するときに私たちは祝福しながら昇天したということをね、いつも思い出さなきゃいけない。何のために祝福したのか、うん、それは私たちがキリストから賜物を聖霊によっていただいて用いるためですよ。で、無秩序に用いるんじゃなくて、互いの徳の立て上げ、人格の形成、再形成において用いていくことですよね。で、隣人に対して、兄弟姉妹にそういうふうにね、愛を持って賜物を、キリストの昇天に基づいて使わせていただくときにね、必ずそういう報いっていうのはね、隣人や兄弟姉妹から帰ってきますからね、教会から。そういう信仰をね、もう必要だということですね。キリストの昇天の場面を思い起こしてみましょうね。さっき言ったルカの福音書24章の50節から51節。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして、祝福したばっかりじゃない。だけじゃない、祝福しながら彼らから離れてきていなかった。今でも祝福され続けていく。賜物のこととか恵みのことを考えるときに、このキリストの昇天は祝福したから祝福し続けているっていうことをね、考慮に入れながら考えないとね、どういうふうに使っていいか分からないです。それはね、愛によって使えって言ってもね、キリストの祝福に覚えながら使っていく。じゃあ祝福ってなんだ、二度ね、書かれてますね。50節に祝福された、51節に祝福しながらって書かれてますね。この二度登場する祝福するという言葉はどちらもですね、エブロ号という動詞が使われておりましてね、まあ祝福するでもいいんですけども、賛美するとか祝福を求めて祈るとか祝福を与えるという、意味であります。だからキリストは、その父なる神に向かってね、私たちのために祝福を求めて祈られた、祝福そのものを与えられた、キリストという祝福を与えられたって、ね、賛美しながら私たちが離れていったって、まあ、こういうふうに、ね、読むことができるわけですね。なぜそういうことができるのかというと、私たちは賜物が与えられていても、それを活用することに消極的で、土の中に埋めてしまうわけですよ。賜物を活用しない。だから賛美も出てこない。 だから私たちもう少しね、霊的な意味で、良い意味で、がめつくね、キリストに寄りすがっているというふうに告白しているのであるならば、信仰によって寄りすがっていますと言っているならばね、もっともっと祝福を求めて祈っていいんですよね。このキリストが祝福しながら天に昇った祝福そのものの中に、このエブロ号の中に入っていきたい。与えてください。祝福、あなたから祝福を受けるまでね、さらせませんと言われたね、族長ヤコブのようにね、祈りの戦いをしていく必要がある。しかしその祈りの戦いというのは旧約聖書と違ってですね、もうすでに私たちは信仰という祈り、信仰を働かせて祈るのであるならばね、大きな力をもたらせますので、ね、このキリストの祝福に預かりたい。ガラテヤ書の3章の7節から、9節、ゆえにですね、神からの祝福の中心は福音であることを忘れてはいけないということですよね。福音を求めるんです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。だから祝福って恵みって賜物いろいろありますよね。慈愛、そういったものを受け取る見えない点、見えざる点、これがね、キリストに対する信仰なんですよ。信仰は全ての神の恵みを限りなく受け取るキリストの義に満ちた手としての信仰なのです。だから信仰によって生きるっていうのは神の恵みをとことん受けていくっていうことですね。神の祝福をとことん受けていく。欲しいものは全て神にあるんですよ。他に求めてしまうとね、傲慢になってくるんだ。世の与えるものによって私たちが仮初めの喜びを、満たす、仮初めの偽りの欲望を満たしていくっていうことになってしまうと、私たちはどんどん世俗化していく以上にですね、高ぶっていくんです。しかし神から良いものを求め続けていく、祝福を求め続けていく、どんどん謙遜になっていく、どんどんキリストの形に変えられていくわけですよね。まあ、そういうところに希望があるわけでありますけど、ちなみにですね、このエブロ語、祝福するっていう言葉ですけどね、これが名詞形になるとエブロギアっていう言葉になります。なんかの生物の名前じゃないですけどね、エブロギアっていう言葉でね、神が祝福や恵みを与える行為という意味になります。で、その結果としてですね、まあ、同じ平行的にね、神を賛美する行為に結びついているということであります。祝福は祝福でも、人が人を祝福するとか、人があろうことか神を祝福するとか、まあ、そういうことじゃないですね。神が祝福や恵みを与える行為、これがキリストがなさった祝福なんですよ。キリストは神の祝福がありますようにと祝福した後に、その祝福、神の祝福があなた方に続きますようにっていうふうに今でも祝福を与え続けてくださってるわけですよ。だから私たちはその結果としてエブロギアの次の意味、神を賛美する行為に、結びつけられてね、礼拝の中で神様を賛美したい、福音理解が進んでいくとね、どんどんどんどん喜びがね、歌になっていくわけですよね。ヘブル書の6章の7節、たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、というふうにね、書かれていますね。この祝福、というのもね、エブロギアということになります。まあ、たびたび降り注ぐ雨っていうのはね、聖霊のことでもありね、神の恵みのことでもあります。 まあそうしたら私たちの土地っていうのは大体心を意味しますからね、教会そのものを意味することもあるでしょう。神の祝福に預かります。恵みとしての祝福ですよね。そしたら私たちはのキリストの体なる教会はね、キリストの御名を通して神を賛美して生きたくなっていくわけであります。なおですね、三条の宣教におけるですね、神福発端っていうね、ニョロニョロは幸いであるってありますですよね。マタイの福音書の5章最初の方にね、心の貧しいもの、霊の貧しいもの幸いである、この幸いであるっていうもう一つの祝福というものもあります。これは英語で言うと、まあいつも言ってますけど、ブレストっていう話になりますよね。祝福されているというのが直訳であります。あれ、聖書ではね、じゃあエブロギアという祝福、エブロ号だとかね、エブロギアという祝福の他にもう一つね、祝福という言葉がねあるのかってあるわけですね。この三条の説教における、幸いであるという言葉、祝福されているという言葉が、それであります。2番目の祝福です。この、幸いであるっていうのはね、まあ、通常慣例的に幸いであるって訳されますけれども、これは人々への祝福に使われる場合に、ギリシャ語として使われるマカリオスという動詞が使われるわけですね。人々が祝福されているところに力点を置いているというところですね。神の祝福がとか神の恵みがっていうよりもね、人々が、まあその神からでもいいですけどもね、まあ、キリストご自身から祝福されている、そして私たちが祝福された存在なんだっていうふうにこう内面的に思えるような祝福のことを強調した場合、このマカリオスっていうことをね、使います。つまり諸個人のね、一人一人の、状態の祝福だとかね、あるいはその物質的な条件に左右されない霊的満足感の祝福だとかね、言い換えるならば、神から祝福された結果としての人間の内面的な幸福や満足感を、意味する。これが、マカリオスですね。で、私たちの内面が幸福や満足感を覚えようが思えまいが、キリストが祝福されている。信仰で受け取る。これはね、まあ、ある意味では、外側からのね、上からの祝福ですよね。啓示的な祝福ですよね。まあ、これが、ある意味ではエブロ号とかエブロギアでキリストが昇天された時に祝福して、祝福しながら登られたというところで使われている祝福の。だから、私たちキリスト者っていうのは、本当にキリストの昇天とかそういう福音の真理において、実体験がね、あろうがなかろうが祝福されているという形状を信仰で受け止めるっていう祝福と、内面的にこのような人々は幸いであるってキリストから直接私めがけて言われる、状態の内面的な状態の満足感という意味での祝福、この両方を外からも内側からも受け取ることができるんだって、もう祝福だらけなんですよね、実は言うと私たちはね。で、その、外からの祝福とね、内面の、霊的祝福、満足感における祝福っていうものをね、二つにして一つにものにしていくことを深めていくために今回、まあ本文があると思っています。それ本文には神はアブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかった13節そのように書かれております。まあどう考えてもこれはですね、まあ約束、神がアブラハムに人々に約束する際にですね、まあ、ここで選ばれたのはアブラハムでありますけれども、祝福という観点からするとね、キリストの昇天に基づくね、エブロギアという祝福ですよね。神の恵みとしてのね、その私たちが主観的にどう思うが、キリストは 昇天するときに祝福し続けている。今でも祝福し続けている。神様はこの約束をある意味では刑事的な意味で、言ってるわけですね。でその約束っていうものがね、アブラハムの心情にどのように影響するかっていうことを、まあとりあえず書いてないわけですよ。それよりもその約束が確かなものであることを、ご自分よりは大いなるものにかけて誓うことができなかった、という限界を示した上でね、しかしながら神に不可能はないから、いついかなる時においても神に対して私たちはキリストの御名によって祈り求めることができますね。アブラハムはね、このように書かれていますけどもね、神はキリストを信じた私たちを愛しておられるからです。私たち、神は私たちとの祈りの交わりを望んでおられるわけですね。だからこの、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったっていうのは、神がアブラハムのばかりじゃなくて私たちと約束する際にもね、そのようなものであるということを明らかにされている。これはどういうことかというと、約束にせよ祝福にせよ祈りの交わりにせよ神の愛を味わうことにせよね、神が絶対的な最終責任を取ってくださるってことなんですよ。神の沈黙ですらそうです。私たちの祈りの弱さゆえのうめきにしてもそうです。試練に耐えられない愚かさにしてもそうです。弱さね、それの責任、人生の計画、歩み、心配事、ね、いろんな不安がありますよね。その責任は誰かが取ってくれるって言ってくれればそれは嬉しいけれども、しかし究極的に神が約束したことを成就してくださる。でそれに支えられた上でヨハネの福音書16章26から27、その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるんです。まあ、ここで言われているのはキリストと父なる神様との言葉に尽くせない一体性です。キリストの御名によって祈るっていうことは、キリスト、私たちの代わりにキリストが祈ってくださるっていう取りなしての部分を言ってもいいんです。しかしもうすでにキリストによって祈るっていうことはね、キリストの御名によって求め、祈り求めるっていうことは、すでに神ご自身が、私たちのことを、父ご自身があなた方を愛しておられるのですということのね、まあある意味ではもう神秘中の神秘の一体性なわけであります。キリストとの一致、キリストの祈りの御名による祈りっていうのは、父なる神と一つになるってことなんですよ。懐に入るってことなんですよ。キリストを否定するならば父なる神のもとにも到達できませんし、でもキリストを心から真実を尽くし信頼するのであるならば、信じるならば子も父も知ることになる。それが永遠の命である。あなた方が私を愛し、だから永遠の命を受けたら、罪が霊性の支配下に入って信仰を持って生きることができるようになるわけです。そしたら結果がガラテヤ書2章20節とね、ロマ書7章17節か、全然違うってことになる、確認することができるんですよ。でもそのためにはキリストの御名によって、キリストと父なる神様と一つとならなければいけない。そのためには一つになるっていうことは、まあね、アダムとエヴァもそうですけどもね、男と女もそうではありますけどもね、教会でも一つになるっていうことは進められておりますけれども、互いに愛し合いなさいっていうことです。父ご自身が私たち、私のことを愛しておられるっていう、愛を動機としているわけですよね。一つになる、一致するっていうことは、常に神の愛が込められている出来事である。そうじゃなかったら何らかの神秘主義的な考え方に過ぎなくなってしまったり、体験に過ぎなくなってしまったり、教理に過ぎなくなってしまってね、他者を隣人化させることができなくなってしまう。 あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからですってね、いうことですね。で、だから、何らかの神様との約束とかね、導きを受けたときに、いつもこのヨハネの福音書16章26節から、キリストとの一致、神との一致、そして、父ご自身が私たちのことを愛しておられるっていう、その動機が愛であるっていうことをね、思い起こしながら、だからこういう導きがあるんだ、こういう状況があるんだ、自分にとっては受け入れられる、受け入れられないっていうのはあるかもしれないけれども、それでも神様は愛しておられるんだと、この信仰が本当に重要です。ここぶれてしまうと、自分の自身の状態だとか環境や人間関係に振り回されてしまってダウンしてしまう。アブラハムとの契約が事例として引用されておりますけれども、神はアブラハムとではどのような契約を結んだのでしょうか。3つちょっと見ていきますけれども、1つは、神は神以上に偉大なものが存在しなかったため自分にかけて誓った。これは神の絶対的な保証を意味します。最終責任を取ってくださるというね、安心感も出すものです。これ創世記の22章の15節から18節、主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。聞き従うってことはもう言い換えると、神の言葉に対する信仰であります。キリストに従うっていうことですね。そうして初めて神からの祝福をキリストにおいて受け続けていくことができる。本文の13節と14節に書いてある通りであります。ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われましたとね、明記されているわけです。使徒パウロは神よりもご自分より大いなるもの、13節が存在しないことを別の視点から別の書簡で教えております。第一コリント8章5節から6節というのは、多くの神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神から全てのものは発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によって全てのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです、ということですね。だからご自分より大いなるものはいないと、神々と呼ばれるものは、ね、多くの主があるとされていますけれども、しかし私たちにとっては唯一なる父、唯一なる主なるイエス・キリストがおられるだけである。2番目、アブラハムは神は真実であると信じたからである。ヘブル書の11章の11節から12節。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。まあこれはですね、要するに生物学を超越しているってことですよ、これ。ね。産婦人科学をもう医学を超越しているってことですよ。それが信仰によって起きたってことです。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。聖書を医学書として読むっていう読み方もね、まあ、その若干その関心があればすればいいかもしれませんけど、それが本筋ではありません。教会としてもそういう読みはしません。やるんだったらお一人でどうぞって話ですね。お医者さんとかだったらいいんじゃないですか、まあ、実際医療関係者の人が聖書を読むとね、すごく勉強になるとかね、一級建築士の人が旧約聖書を読むとものすごい勉強になるっていうのがね、持って教会の礼拝に参加したりとか信仰を持ったりするケースってありますからね、信仰によるっていうことは要するに罪によらないということであります。信仰によると子を設ける力を得た。で、福音は神の力だ。つまりただアブラハムは子供を得たっていうだけではなくてね、救われたっていうことなんですよ。きっと認められるその救済の力を得た。なぜならばアブラハムが約束してくださった方、神 主なるイエス・キリストを真実な方と考えたからです。こういうわけで一人の、しかも死んだも同然の人から天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです、というようにアブラハムの信仰が、評価されておりますけれどもね、私たちも死んだも同然の人なわけです。だから、死んだも同然の人だからダメだって言ってるわけじゃないですよ。聖書はいつも希望にあふれています。死んだも同然の人からね、約束してくださった方を信じた方と考えた、その信仰の力がね、広がっていく。で、3番目。私たちはキリストは真実であると信じている。アブラハムの信仰に倣ってね。まあ、これはもう簡単です。第2テモテの2章の13節です。私もこの御言葉からがなかったら、本当にキリスト生活がね、途絶えていたかもしれない時期でしたね。本当に大きな試練の時にもらった言葉で大切にしております。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからであるということですね。これも神がご自身で、誓いを立てた理由にもなっておりますね。で、最後にですね、このようにしてアブラハムは忍耐の末に、まあ、今日の説教題でもありますけれども、約束のものを得たのです。15節と書いてあります。で、ここの忍耐というのはマクロシモというギリシャ語が使われておりまして、まあ、忍耐っちゃ忍耐なんですけど、その他にですね、怒ることを遅くするとか、忍耐強く待つとか、まあ、一度学んだことだと思いますけど、寛容であるとか、ね、忍ぶという意味もありますね。アブラハムは、怒ることなくね、忍び、寛容を続けた末に約束のものを得たのです。で、御霊の実ではそれら全てが入ってるんですよ。寛容って見たもの見ですからね。だから聖霊によってっていう、忍耐が我慢と違うのは聖霊によるか自我によるかってことなんですよ。罪によるか信仰によるかってことなんですよ。だからキリストを信じて、聖霊によってもう自分の力いらないんです、力みは取ってください。聖霊によって忍耐できる範囲の中で忍耐していく、それでいいんですよ。後ろめたい気持ちを、ここまで忍耐しなきゃいけないのに、これしかできなかったって思う必要ない。自分なりにっていうか、聖霊の導きなりに忍耐して、忍んで寛容になればそれでよしと。そこからね、この、マクロシモという忍耐で発展していくわけですね。どう発展していくのかいうことですけどね、最後に2点指摘してね、終えたいと思います。まず第一はですね、忍耐強く待つようになるということですね。ただ、忍耐していく、寛容である、怒りを遅くする、ね、その末に望みを獲得していくっていうこともあれなんですけどね、まず忍耐強いものになっていく、忍耐強く待つことを霊的に、体質化させていく。第2ペテロの3章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるんです。これはマクロシモンということですね。誰も滅びることがなく、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんです。だから忍耐というのは、聖霊なる神、つまり神が責任を持ってくださる賜物なんですよ。だから聖霊のによる忍耐ということであります。神の責任は、聖霊によって私たちを信仰から忍耐強く待つものに発展させることです。私たちの責任は、誰も滅びることな、私たちの誰もが滅びることなく、全ての人々の中に自分自身がね、悔い改めに進むことを望んでおられる。その聖霊による忍耐の恩恵ゆえに、神様が私たちに望んでおられるのはね、お前ら忍耐すれっていうことじゃなくて、忍耐を恵みとして受け取って、滅びることがないように熱心に悔い改めてほしいって、その聖霊による忍耐に預かっている最中に、ね、こういう役割分担ってね、本当にもうキリストが神の子でありながら完全な人間であるということがね、 どれだけ大切なことであるかということにつながってきます。で、第2番目、寛容であるということですね。まあ、第1コリントの13章の4節ね、愛の定義で、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。で、こんな人いるのかって話なんですけどね、いないでしょ。キリストを信じて聖霊が身を結んだ時に、聖霊が注いだ神の愛は私たちに寛容を与え、そしてまたその親切をもたらし、妬むようにさせず、自慢することなく傲慢になりたくないという、動機を与えます。で、それが神の愛ということですね。ここアガペですからね。神の愛は何か、キリストの十字架の死であり、キリストご自身ですよね。ここに信仰が、キリストに対する信仰をもってして神の愛を聖霊によって注がれていく。そうすれば寛容になっていくってことですよ。だから聖霊によって忍耐の恵みに預かっている最中にね、どんどん神の愛の注ぎを受けてもらいたい。そうじゃなかったらその我慢になっちゃうからね。聖霊に注ぐ、聖霊によって神の愛が注ぎに注がれてほしい、受け取ってほしい。そして固くなな心を寛容にしてもらいたい、親切にしてもらいたい、妬むようにする必要がないほど愛を受け取ってほしい。まだ妬んだり自慢したり傲慢になったりするのはまだ神の愛をね、受け取ってないからなんですよ。受け取ってくださいって神様の方から懇願してるからね。だから神が私たちを愛しているゆえに祝福するのはアブラハムに限った話ではなくてね、アブラハムの信仰を模範として、そこからキリストに対する信仰を抱いた私たちにも祝福は広がりに広がり続けていくのでありますね。最後に、ローマ書の4章の17節から25節ですね。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためではなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるんです。主イエスは私たちの背きの罪の上に死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。お願いします。愛する天の父なる神様、私たちはアブラハムのように、望み得ない時に望みを抱いて、信じることをおろそかにしてきました。また、神が死者を生かし、ないものをあるものとして、召されるお方であることを、信じることを、あまり意識せずに、信仰者を名乗っておりました。どうか信仰とはアブラハムの信仰を模範とするならば、こんなにも多くの事柄を神の限りない恵みを味わう手段として、賜物としての、与えられた信仰がどんなに尊いものであるのかということをキリストは示してくださいました。ありがとうございます。どうかもっともっと、ヘブル書は旧約聖書との関係が多いですけれども、特に今回はアブラハムの信仰から、たくさんのことを、学んだと思われますから、自分なりに神の御言葉から、神の声を聞き続けて、アブラハムの信仰を模範として自分自身何が足りないのか、それを、キリストの御名によって求めて諦めることないように、慕っていくことができますように助けてください。サラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になることなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期したと書いてありますように、私たちもそのような、キリストに対する信仰を、いよいよ強められていく信仰を聖霊によって保つことができますように。主イエスキリストの御名によって、アメン。